ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード
。マカハンニャハラミタシンギョShoken Go 識即是空即是識十相識不如是捨離是是諸法苦所諸不滅不苦不浄不増不減苦苦住無識無住相行識
Oh.
ございます。それ見なかった。何ですか。はい、はい、ですね、今、我々は、奥多摩の御岳山の霊雲荘さんという宿坊にお邪魔しています。もう今回でこれで7回目で、2010年の、ね、夏から始まって、ゴールデンウィークとお盆と、ね、年に2回やってますので7回目になります。で、もうすっかりね、もう高齢化して、年中行事になっていて、まあ、今日も非常に涼やかになって、まあ、でも何もつけなくても25度ですよね、うん、非常に爽やかなです。はい、でそれでね、今は、5日間の接心のちょうど中日で、あと、まあ、2日やりますけれども、で今日はね、接心の、法話の時は恒例となっています、出席者からね、何人か3人ぐらいの質問を受け付けて、それに答える形にしたいと思います。後半の30分、40分ぐらいですね。でそうすることで、みんなの疑問が共有化されて、それで何かもっと風通しが良くなるんじゃないかなと思いますので、だから後でね、質問を考えながら聞いててくださいですね。はい、まずちょっと告知だけ、しておきます。この後ね、8月は、2回ほど、土日の座禅会があって、で今月の終わりから30日からですね、ちょっと韓国へ行ってきます。東先生とあと3人、男性の方3人と合計5人で、ね、行ってきます。で向こうで一体どういう展開になるのか、ね、ちょっとわからないんだけども、非常にもう何か当然起こるだろうなという気はしています。というのはもともとね、この、韓国のリトリートというのは結構因縁があって、ついこの間ちょっと呼ばれていきますという話ではなくて、結構深い因縁があって、で一つがね、まあちょっとね、韓国リトリートの、これは韓国リトリートについての告知というよりかもう韓国仏教の話で、これはもうまた後からつながるので、ね、ちょっと話しておきますと、韓国仏教というのはね、日本の禅仏教とほぼパラレルな形であって、まあ、臨済、特に臨済宗ですよね、同じ臨済の流れを組んでいる公安禅、ですね、を使っています。公安を使っている流れが表で、まあ、そこに、浄土の流れがちょっと流れ込んでいるという形でですね、でそうなんだけども、まあ、韓国と、ね、日本とのあまりにも歴史的なちょっといろんなことがありすぎちゃって、で、まあ、韓国が日本の、ね、統治下にあった時に、韓国仏教も、日本の方がちょっと手を入れちゃったんですよ。でそれに対する反発が戦後にあってっていうような流れがあるので、全然韓国仏教って我々にとって一言ではないんですけどね。でまあ、ともかく今非常に、修行を重要視している、流れ で非常に総慶宗、まあ、諸慶宗といいますけどね、韓国語でね、私もいくつかのお寺を訪ねたことあるんですけど、本当に谷の奥にあって、まあ、韓国仏教というのは、必ずしも政府によってサポートされてきたわけじゃないので、すっと韓国は、ね、山がちですから、山の中の、渓谷の本当に一番奥の奥に、 建てられているというケースが非常に多いですね。私もそういうところへ、訪ねて、日本のお坊さんが入ったのは初めてだって、ね、言われたこともあるんですけども、本当素晴らしい環境で、で大抵が国立公園の中になったんですよ。もうそういう国立公園になるような大自然の中にお寺があるというような感じでね。で、まあ、素晴らしい修行が行われてはいるんだけれども、まあ、韓国の人だから非常にガッツがある人たちで、もうガーンっていうすごい修行をするんですよ。でそうなんだけど、まあ、それでもなんか、うまくいかない人やいろいろな、ね、疑問が湧いてきて、で大量にテラバードの方へ、ね、修行に行くケースが本当にここ十何年の間非常に多くて、で私もそういう人たちとビルマで一緒になって非常に良くしてくれて、でそのうちの一人と非常に仲良くなって、でその人が、今度の、リトリートやる場所の先生に私を紹介してくれてっていうより縁があって、でそれでこの間インドのディアパーク行った時にその先生がたまたま来ていて、でもう話が一気に進んだって、ね、そういう流れなんですけども、まあ、だから話リトリートがどう生まれたかっていうよりか、そういう、韓国日本仏教とパラレルの形にある総慶宗っていうものがまずあるっていうこと、そしてその人たちもまた何かを感じて、ミャンマーへ行ってるっていうこと、ね、でこれでもうすごい我々にとって大問題だじゃないですか、ね、でそれでその人たちとまあ私が会って、まあ、いろいろ話をしてでそれで、今彼らが私を韓国へ招待するというのは一体何のためかっていう問題なんですよ。で要するに私はビルマ人のテラバーのビクルではないから、ただ単になんかパオメソッドを知りたくて呼ぶわけではないんですよ。あるいは日本の曹洞宗というものを知りたくて呼ぶわけでもないんですよ、ね、そうではなくて、私がどうやら日本の全仏教とテラバーだと今統合しつつあるということを聞いて、まあ、私も彼らにワンダルマってことをずっと口酸っぱく言ってて、韓国仏教もワンダルマ考えなきゃダメだよってもうずっと言ってきたんですよ彼らに向かってね。でそれで、ようやくその問題意識で、で私を招待してくれるって感じで、だから、もう韓国も日本とほぼパラレルな状況にあって、もともとの総慶宗っていう公安禅が、それからここ十数年の間に本当に日本とか比べもならないほど大量の総慶宗の禅僧たちがミャンマーへ行ったっていうこういう事実があるわけね。でそしてそこで、大量のミャンマー、総慶宗のお坊さんたちがミャンマーのそれぞれの瞑想センターでテラバード瞑想を勉強して授業して、でその人たちが、帰国してっていう問題がある。その後どうなるのっていう問題が当然あるじゃないですか、ね、非常にもう今この話を聞いただけで、あ、これはちょっと問題終わりだなってすぐ分かるでしょ。分かりますね、大丈夫 ね。これなぜかといえば総慶宗というのはもちろん公安バリバリの公安禅で大乗仏教で、ね、でミャンマーはもちろんテラバード仏教 で、ね、でだから世界観がもう違っちゃうから、でそんな時に2つの違う世界観を持ったものが今韓国にわーってきている、ね、でそこら辺を整合性をどうつけるのよっていうね、いう非常に問題があるじゃないですか、ね、だから当然この問題全然解決ついてないのは分かってるんですよ。だってそこがうまく統合されたなんて話聞かないからね。だからまあ今度私が招待されるというのは一つの、まあ問題意識としてはそこら辺をどう統合していくかというね、いう話 で、そのリトリートセンターので教えている先生はもうすでにそれを統合していこう、 その先生はなんとチベット仏教までちょっとやってるみたいで、チベットのボディチッタっていうね、ボディチッタっていうのは菩提心ってことですけども、のボディチッタのメディテーションも入れているとか言ってて、でそれで、まあ、やり取りしてるけど、まあ、大体似たような問題意識だなってね感じをしています、ね。だからつまり何が言いたいかというと、その単に私が韓国へ行ってなんか教えるって話ではなくて、まあ、これも全部歴史 の展開の一つの表れであるっていうことですね。でまあ何ていうかなか、で韓国の人たちにはもう5、6年前からね、ワンダルマどうせその総慶宗とテラバータぶつかるよってね、ぶつかった時にどうするのっていうことを彼らに酸っぱく言ってたんですよ。でだけどもその当時はまだね、ちょっとミャンマー の瞑想を取り入れて消化するのに精一杯で、それをどう統合していくかまではちょっと手が回ってなかったんですけどもね。でもいよいよあれから時間が経って、いよいよこの問題が出てきたんだろうなっていうのは容易に想像が つきます。だから一般向けのリトリートの他にソウルでね、本当に関係者集めて、この問題を話し合うワークショップを計画されています、ね。ですから多分全くその遠慮なしのストレートトークの韓国の人ですからね本当にストレートトークで、私もストレートトークの方が好きだからバリバリやり合うと思いますけどもね、まあ、で非常にエキサイティングな会合になると思いますから、まあ、その報告は、ね、また後でしますけど、まあ、何が言いたいかというと、要するに日本と韓国で、全くパラレルな状況 でそのパラレルな状況の我々が、ほぼ同じ、問題意識に、到達して、でいよいよこの問題が、大問題として出てきている、ね。今までだったら一心になってテラバの国へ行って、瞑想と勉強して、それを持ち帰ってでちょっと教えるっていう、ね、ことをやってたんだけども、でも、韓国も日本も禅の国であって、そんなやわな伝統ではないわけですよ、禅宗っていうのがね。だから当然そこら辺がぶつかっちゃうだろうし、でぶつかって単に排除し合うんだって意味ないし、あるいは喧嘩し合うんだって意味ないし、ぶつかったところでもう一つジャンプが行われないとね、意味がない。でまあ私らはこのジャンプをもう先駆けてこの5、6年たっぷり時間かけてやってきたんで、もうありとあらゆる問題はほぼ、あらゆる側面からほぼ答えが用意されているんですので、それをまあね、ソウルで韓国の人たちとシェアをするというのが目的です、ね。はい。でだからそういうような、非常に、日本と韓国ってこの因縁、あまりにも深い因縁を持っている国同士で、仏教においてもね、全く同じ状況で同じ問題に今ぶち当たっている、ね。でそこを今度のワークショップでなんとかできないかなと思ってます、ね。これもう、なんていうかな、日本や韓国にテラバードの先生たちを呼んでテラバードの瞑想を教わるっていう時期は、まあ、まだまだこれ続くけれども、ほぼ大体もうピークに達して、でこれからはじゃあそれをどう統合するのよっていうね、そのあたりがいよいよ問題になってきます、ね。そうなるとこの一方案が6年間かけてたっぷりと、やってきたことがいよいよ表に出てくるかなという、ね、気がします、ね。まあ、今までは、ね、この一方案で細々とやってて、全く何の他ののと文脈が違うからね、私らは単にミャンマーの瞑想をやってるわけでは全然ないし、先週やってるわけでも全然ないし、ね。でようやく一方案でこの6年間必死になってやってきたことが世界的な文脈の中でやっと表に出てきたかなという、ね、気がする。まずはまあ韓国からでしょうね。はい。 そんなんでねやっていきたいと思います。はい、でそれでね、じゃあそのそれともちろん関係するんだけども、じゃあどこがどう、ぶつかったり統合したり、いろいろなるのよっていうところで、今回のね、あの精神でももういきなり、まだ今日3日目なんだけど延々にやってるような気がするんですけど、あの本当に本質的な問題がバンバン出てきています。っていうのは、まあここ参加者のほとんどはね、まあもう毎回来てる人やね、あの精神だけだけど、普段から私のポッドキャストを聞いてて、一体どこが問題なのかがちゃんと理解した上でみんな参加してくれてますので、すぐにふっとね、あの問題の核心部分が出てきました。それで、今日の、ね、題はまたふざけんなって言われそうだけども、プレーボール直後のピッチャー交代ってしてください。プレーボール直後のピッチャー交代ってね。はい、まあ、このね、例えは、昨日かなり説明したけども、ちょっとね、非常に重要なので、ちょっとポッドキャストとしてもシェアしておきたいので、説明していきます。で、それが、今、韓国の話をしましたけれども、日本や韓国のような、もう、なんていうかな、筋金入りの大乗仏教の前身の国で、でそこで今、ここ十数年の間に主にビルマからの非常に正統的なテレワードの瞑想が入ってきた時に、一体何が起こったのかっていうことをもうはっきりさせなきゃいけない、2013年になったんだからね、っていう話なんですよ、ね、あのではっきりさせた時に恐ろしくワクワクするぐらい恐ろしく、すごいことが今現れてきつつある。でこれはかつての日本や韓国では見ることができなかったこと、そしてもちろんビルマやそこらの、スリランカなどのテーマの国は見ることができなかったこと。だけどもこの2つが正面衝突したときに、初めて、歴史上初めてですよ、歴史上初めて何かが姿を現しつつ今あるんですよ、ね、非常にはっきりした形で。でこれを今私は本当に多くの人とシェアをしたい、いきたい。なぜかといえば、今私こんなすごいことを発見してるんだけど、ちょっといくらなのこれすごすぎるんだけど、これ私一人で試合見てたって、私一人ですごいねすごいねって言ってたってあんま意味ないから、ちょっとみんなもこのすごさを見てほしいっていうので、あのこうやって毎週話してるし、あの日本各地行って話してる、で、まあ、海外行っても話しているんですけど、ね、これだけちょっとすごいことをちょっと見てほしい、ね、で私がただ単に何て言うかな、なんとかもう確立されたメソメソと教えてるってだけだったらね、これほとんどもうメソメソとなんて事細かに書いてあるから、これをただ棒読みしていけばいいだけの話なんだけど、あのそのあたり大して面白くないけども、で私がなぜこんなに毎週毎週喋れちゃうのかっていうと、やっぱり今ちょっとすごいものに今出会ってるわけなんですよ。だからいくらでもこれについて喋れちゃうし、喋りたいし話したいし、あのもうストップが効かなかった10時間でも喋れるっていうのは嘘だけどもね、10時間であの、あのなので、じゃあ一体何が見えてきてるのかっていうと、要するに初めてね、なんていうか瞑想って一体何なのかっていうのが本当にはっきりしてきたですよ。で瞑想って 何なのか、要するに呼吸を見ることでしょうとかね、体の感覚を見ることでしょうとかね、あのそんなんだったらもとっくの昔知ってるじゃないですか、ね、私も別に今更特別に、ね、なんか瞑想のあのなんていうかな 瞑想対象ね、全く新しい瞑想対象じゃないですよ、ね、私が今やってるのは相も変わらずの呼吸であったり体の感覚であったり慈悲であったりね、もうはいはい分かります、知ってる知ってるってね、仏教ちょっとでも知ってる、仏教瞑想ちょっとでも知ってる人だったら、ああはいはい知ってる知ってるで終わっちゃうような、非常に平凡極まりない瞑想しかやってないんですよ、ここではね。誰もが知っている、ね、誰もが知っている瞑想しかここではやっていない。表面的にはね、表面的にはね、だから一方案でどういう瞑想をやってるの、あ呼吸瞑想と体の感覚を見るのと慈悲の瞑想、これだけだったら、ああはい、ああはい、ああはい、知ってる知ってるで終わり終わりで、まあ、別に一方案特別なことやってないじゃないってね言われるに決まってるんですよ、ね、だけどそれはあくまでも表面的にであって、だけどその表面的に全くあの平凡極まりない、瞑想をなんだけども、表面的にはね、だけど中で中身が全く違っちゃっている。でこの中身のところで、どうその、なんていうかな、あのどこがどう違うのかね、これがはっきり、しないと一方で瞑想する意味がないわけね。でそれだし、それが分かればね、まあ今ちょっとあのヨガの方で、ヨガ講座をやっていて、これはまあ柔軟なヨガの一環としてやってるんですけども、あの知恵のヨガですね、で今ギータ、バガヴァッドギータを読んでるんだけど、もうそのギータ、まあ、あの非常に評判のいい日本語訳として評判のいいものがね、日本ベータンダ教会から図紙のね出ていて、まあ、それを元に今読んでますけれども、それを見て、それを 読みながらも、何ていうかな、その今私らがやっている瞑想がこのギータを本当に読めるところに連れて行ってくれるなっていう感じなんですよ。だからギータは要するにヒンドゥー教でしょってね、こっちは仏教でしょ、だから全然2つ関係ないでしょ、私はちょっとヨガの人だからあの仏教瞑想はあんま興味ないなんて口が裂けても言えないわけですよ。なぜ？だってギータを、だって今の瞑想ギータを瞑想してるんだから、本当そうですよ。だからあのあこれ例えばこのポッドキャストであのまあこれまあヨガやってる人も多いでしょうし、ヨガでバガヴァッドギータチャレンジして、まあ、今一つなんかクリシナがアルジュナをああでもなこうでも言ってるんだけど、まあなんとなく分かるけども最後のところでちょっとピンとこないなっていう人は多いと思うんですけども、そういう人こそね、ちょっと今私らがやってる青空瞑想ね、ちょっとやってみてください。そしたらば、ギーターが何を言いたいのかがもう本当によく分かるはずです。でだからギーターだからもちろん当然あのヨガの伝統のヨガの用語をもちろん使いますよ、ブラーマンとか、ね、アートマンとかね。いやだけどそれは用語の話であって、その用語によって指しているもののことを今私ら話しているわけで、その、まあ、いろんなヨガの用語を使いながらもそれが指している何か、ね、それがまさに今、私らが呼吸瞑想だとか体の感覚を見るのとかをしながら今、到達しつつある何かなんですよ。だからもう私らは何やってるかっていうと、もうテラバドメスやってるわけでもないし、禅やってるわけでもないし、ヨガやってるわけでもないし、もうそういう あのそういうもう表面的な言葉なんかもうどうでもいいところである何かを今実践しつつある。でそのある何かを本当に実践したならば、本当にピンときたならば、その後でギータを読んだって、ああもう分かる分かるってなるし、その後で道元禅師読んでも、ああ道元禅師言いたかったのは要するにここだったのねと分かるし、でその後でパーリ経典読んでも、ああ要するにこのことを言いたいわけね、心を整えるってもう散々パーリ経典に出てくるけども、心を整えるっていうのは普通思ってたのは全く違う意味だよねっていうことも分かってくる、ね、そういうことなんですよ、ね、で、じゃあどういうことかっていうと、まあ、大体ここら辺からね入っていきますよ、ね、以前ね、あの去年ぐらいからねピッチャー交代って言い方をし始めています、要するにピッチャーって何かって言ったらば、瞑想する主体のことなんですよ。瞑想する主体がガラリと変わんなきゃいけないんだよということを言ってきました。だけどちょっとねこの言い方もまだいまいちあの、よく考えてなかったなと思って、ね、あのでどういうことかっていうと、まあピッチャー交代はもちろん野球のねですね、で普通は、まあ、先発ピッチャーがずっと投げてってね、まあ大体8回ぐらいまで投げたらもうちょっと、疲れてきちゃうわけですよ、いくらなんでもね。で残りあと1回ね、で1点リードとなったらもう今まで投げていなかったね、だからもうものすごく速いスピードのボールを投げられるねリリーフのピッチャーを出して、それで1回を締めくくってで勝利する、ね、これが勝利の方程式とかなんかね言っちゃって、でそれでまあだからそのピッチャー交代のタイミングをが、監督の腕次第ってねいう話じゃないですか。ってことはねどういうことかというと、ピッチャー交代というとまだ8回ぐらいは先発ピッチャーが投げるっていうイメージがありますよね。でそれで最後の、最終回になって、リリーフピッチャーが出てくるっていう話で、まあそれで前はピッチャー交代って何が言いたかという、要するにもうピッチャー自体が違うんだよ、マウンドで投げてる人が違うんだよってことを言いたかっただけなんだけども、いつ交代するのかあんまりはっきり言ってなかったんですよね。だから当然野球のイメージに引きずられて、あのまあ8回終わった9回に入ったぐらいでピッチャーを交代するのかなっていうふうに思った人が多いかと思いますけども、野球と違ってですね、あの私らの瞑想っていうのは、プレーボールってね、あのアンパイアが宣言した直後に先発ピッチャーが交代します。なんか先発ピッチャー1球も投げさせてもらえずに交代する、ね、でじゃあなぜそんなんだったら最初からリリーフピッチャー送ればいいじゃないかって思うかもしれないけども、なぜ？簡単ですね。リリーフピッチャーという概念がないから。リリーフピッチャーブルペン見ても誰一人として投げてないから、ね、要するにこのチームはピッチャーは一人しかいないってね。いいです、もう一回言いますよ。このチームはピッチャーは一人しかいないっていうのが世間の思い込みじゃないですか。わかります？何言ってるか、ね、だからこのチームはピッチャーが1人しかいないから当然このピッチャーが先発して9回まで投げ切るっていう、それに対する疑いはもう一切ないんですよ。だってチームの編成表を見たってピッチャーのところ1人しか名前ないんだからね。だからピッチャー交代させるとかっていうも発想すらないわけなんですよ。でそれが我々の思い込みです。だから ピッチャーが1人しかいないと私は思い込んでるから、当然、その人が投げる。いつ投げるんですか、もちろん社会の中でその人が一生懸命投げてきた、会社の中で、学校の中で、家庭で、ね、クラスルームで、あらゆる場所で一人が一生懸命投げてきた、ね、でまあちょっといろいろつらいことがあった辛いことがあったそれでちょっとつらいから、どうもつらいのがどう瞑想っていうものによってね、その辛さを、から解放されるっていう、なんかどっかでインターネットで情報を拾って、あるいは人づてに聞いてね、来てで瞑想センターまでやってきた、ね、だから当然、今まで一生懸命会社で学校で家庭で投げていた、ピッチングしていたその人が、そのまま瞑想センターに来ても、投げると思ってた、ね、ここまでいいですね。で投げた結果どうでしたワンアウトも取れなかったでしょワンアウトすら取れないんですよ、ね、なんていうかな、これなぜ私はこんなことを言うかというと、その今までのピッチャーでは瞑想という野球ゲームはワンアウトも取れないです。ただノックアウトを食らうだけ。でもノックアウト食らったじゃないですか。でしょ。でノックアウト食らってワンアウトも全く取れなくて、でみんな悩んだわけよ。みんな悩んだわけ。ね、でみんな悩んで、悩んだ人間が何を考えるかというと、もう考えることは大して大体決まってるわけですよね。一つは、まあ私は社会人としてはもう30年のベテランで、まあ会社でもそこそこ行ったんだけど、まあ瞑想来たらやっぱり私初心者だからってね。私初心者だから、ね、瞑想はまだ初心者だから、できないのは当たり前で、ね、だからこれをずっとやればまあなんとかワンアウトぐらい取れるようになるだろうなと思って一生懸命やる、ね、まあこれもゆうべ話した話題ですけども、であるいはもちろんね、社会で30年ピッチングしてきた人だからね、いろんな経験があって、でうまくいかないときはどうしたらいいのかね、いろいろ方法を変えればいい、ね、メソッドを変えればいい、あるいは場所を変えればいい、あるいは先生を変えればいいね、もうまあ社会ではそうだったじゃないですかね、このビジネスのやり方だとダメだったから、ちょっとビジネスのやり方やったら、ああうまくいったね、あそうかビジネスのちょっとこのマーケティングがちょっとおかしかったなってね、やってちょこちょこって書いて、ああ会社の業績がまた良くなったって、ね、それと同じ発想法で、この瞑想メソッドじゃちょっとうまくいかないからまた別のをやろう、ね、ちょっと瞑想別の、なんか噂を聞いて、ああ、あそこになんかね、外国から有名な先生来たからちょっと行ってやるとかね、まあ今までやってたのと同じ方法でもってなんとか状況を打開しようとする、ね、まあ大体そんなもんですよねそんなもんですよね。でそれでどうにかなったかっていうと、残念ながらまだどうにもならないっていうね、ってなって、で最後はどうなっちゃうかっていうと、もう本当にもう決まりきったストーリーはいつも終わりで、ああ私は向いていませんってね、仏教瞑想向いていませんってね言って、まあ仏教瞑想に私は向いてないとするのか、それとももっと激しい人は仏教ってのはおかしいっていうね仏教は間違ってるっていうかね、仏教を否定する人も当然出てくる、もうあらゆる人に私は合ってるからね、だからまあ本当に仏教そのものがおかしいって言って仏教否定に走る人もいるし、 まあ、仏教は正しいのかもしれないけども仏教は私の道じゃないよって言って縁がなかったねっていう人もいるし、あるいはまだまだちょっと私は正しい先生に会ってないだけなんだって言って正しい先生巡りをする人もいるだろうし、で、あるいはまだまだ私1年しかやってないからもうちょっとやればどうにかなんじゃないかなっていうので、ね、今結局皆さんが今知ってる話っていうのは結局全部今私が話した中に全部含まれちゃうでしょ。それ以外の話はあります？何かもうないでしょ今私が話した中で全部含まれるはずです。皆さん自身の経験と皆さんの周りの中で起こった経験と、ね、まあ私もこの日本とまあ今もうじきちょっと公にできるけどね、藤田一生さんとずっと話してきて、まあ、彼と私の経験合わせたらもう全部大体全世界の仏教シーンを全部網羅しちゃってるから、まあ、私と彼が情報交換すれば大体今どこで何が行われてきたかね大体分かって、でそれでまあ先日めちゃうと今言ったようなことで終わっちゃうと思います、ね、で、でそのね唯一のなんとなく最もそうだったのがまだ私は初心者だからっていうのが一つあります、ね、でこれは、例えば昨日も言ったけども英会話を習うって言ったら、まあ、正しいわけですよ、ね、大沢さんまだ英会話学校に1ヶ月しか行ってない、ね、1ヶ月しか行ってないから英語がまだ喋れない、それしょうがないだけども一生懸命頑張って1年通い2年通えば、ね、アメリカ人とどうにかコミュニケーションできるぐらいには英語は上達しますよ、それ 100% 正しいじゃないですか、ね、で世の中のほとんど全てはこの論理は通用するわけですよ。まだ1ヶ月しか、ね、車の運転してないからちょっとまだあれと、もっと運転すればなんとかなる、ね、だいたい世の中のほとんどのことはこの論理が通用するわけですよね。でだから頑張って英会話学校へ通いなさいよ、で通った結果2年後にはちゃんとアメリカ人とハワイ言ってね話せるようになるわけですよ、ね、だけど瞑想っていうのはどうもそうじゃないよね、なんかこれ違うんじゃないの、これなんかこれ時間さえかければどうにかなるっていうようなものとはちょっと違うんじゃないのってねことをみんな多分もう感じてるはずなんですよ、ね、で私がなぜこんなこと言うかっていうと、もうなぜこういうことを言うかというと、これ以上時間を無駄にしてほしくないんですよ、ね、英会学校通うのは大いに結構なんですよ、ねね、1ヶ月で1ヶ月しかまだ行ってない大沢さんがもっと頑張れば1年行けば2年行けば3年行けば絶対成果は上がるんだから、だから大沢さん英語勉強した方はちょっと気合い入れてね行った方がいいよと私は勧めます、ね、だけども大沢さんがもし間違った瞑想をやってるんだったらば、で大沢さんがまだね私はまだ1年1ヶ月だから1年続ければ2年続ければどうにかなると大沢さんが持ってるんだったらば、私は大沢さんに対して非常に激しくストップかけます、ストップかける、それ以上やったって無理無駄ってね、無駄、なぜ間違ってるから間違ってるから、ね、じゃあ何が間違ってたので、結局ここなんですよ、何が間違ってたの、ね、それで結局ね、じゃあ先発ピッチャーってどんな人ですか、先発ピッチャーって大沢さんの先発ピッチャーはどんな人、シンキングマインドね、でシンキングマインドの特徴は
自分勝手
であり、
ネガティブ
であり、でこれに集中できます、何かに
じっとしてられない
ですよね、0.1 秒もじっとしてられないですよね。
次から次へといろんなことを考えちゃって、ね、それが先発ピッチャーじゃないですか。でそんな先発ピッチャーが瞑想って本当にできると思います？瞑想っていうのはこれずっと見なきゃいけないんですよ。瞑想っていうのは吸っていること、吐いていることに気づくってことなんですよ。できるわけないじゃないですか、そんなことを。でしょ？できないでしょ？できるわけないんですよ。大沢さんの先発ピッチャーである Thinking Mind っていうのは、今言ったように非常に自分勝手であり自己中心的であり、ネガティブなことばっかり考えるじゃないですか、ね、でじっとしてられないじゃないですか。で特にじっとしてられないというのが致命的ですよね。だからじっとしてられない大沢さんの Thinking Mind に対して、じっとしてろよって言ってるようなもんなんだから、じっとして呼吸見ろよって言ってるようなもんなんだから、できると思います？だからそれを、いやー頑張ればできるでしょうとみんな思ったわけよ、ね、頑張ればね、もうこの 0.1 秒もじっとしてないものをなんとかもう頑張って首の根を押さえつけてね、やればね、もう2歳や3歳のわんぱくな子供だってしつければおとなしくじっとしてる、ね、だからちょうど2歳や3歳の、ね、一番やんちゃな子供はもう片時も一時もね、じっとしてられないけども、その子供だってしつければじーっとしている、ね、だから瞑想っていうのはそういうもんなのかな。2歳や3歳のわんぱく児をなんとかしつけてじーっとさせることが瞑想だったのか。だからまあ今はわんぱくのどうしようもない子供でも、それをなんとか、しつければ押さえつければ、じっとしているようになるのかっていう話じゃないですか、ね、ならないんですよ。ならないんですよ。そうじゃないんですよ。だからなんていうかな、私らなんかね、本当に根本的な思い間違いを瞑想に対してはしていた、ね、でこのあたりが本当にね、どの本を読んでも本当に曖昧だったんですよ。でなんとなくやっぱり2歳や3歳のわんぱく児をしつければじっとするようになる、これが瞑想のトレーニングだっていうふうに読めちゃうのね。実際そうだったでしょ。実際みんなが受けた瞑想インストラクションって、ね、だけどダメだった、ね、そのわんぱく児を抑えれば抑えるほどもう、うわーうわーうわーうわーわー、暴れまくっちゃって、でまあ確かにね、なんていうかな、どんなに、暴れるものだってギューッと押さえつけて押さえ続けていけば、もう暴れに暴れて暴れに暴れに暴れに暴れて、ね、果てに張ってヘトヘトになっちゃってヘタってなって、それでじっとするってことは確かにありますよ。だけど残念ながらまた元気になるんだよね、本当に。要するにお母さんがね、2つ3つの2歳児を持ってる、育てるお母さんなら、ね、よく分かってるように、2歳児の男がわーってしゃべ暴れまくって、わー大変だ大変、どうしようどうしようってやってるうちにコローンと寝るじゃないですか、あの子たちはね。あ、そしたら、あ、安心した、これでもうって、ね、だけどまたむくって起き上がってくるわけでね。またむくって起き上がってくるわけで、ちょうど我々のこの心もそういうもんで、時にはヘタヘタってなってじっと見てるけど、またムクムクって元気になって暴れてまく。だからいたちごっこなんですよ。いたちごっこ。で、そっか。牧田さんいるか。牧田さん。うん、まあいいや。ね。で、結局それどういうことなのかっていうと、 結局ね、私も前からずっと問題提起として赤信号に気づくことと呼吸に気づくことがどう違うのかってことをずっと問題提起としてしてきたじゃないですか。気づくっていうのが同じだってね。でもう答えはっきりしてますね、大沢さんの先発ピッチャーは赤信号には気づけるんですよ、ね、なぜ赤信号は気づくのは 0.1 秒で十分だから、ね、車を運転して、あ赤だな、あ青だな、あ青だな、ね、0.1 秒だけで十分じゃないですか。でそのぐらいのことはパッパッパッパッってできるわけだけども、呼吸に気づき続けることはできないんですよ。なぜ呼吸、赤信号は 0.1 秒でいいんだけども、呼吸っていうのは吸って、吸ってることに気がついている、吐いてることに気がついている、吸ってることに気がついている、吐いてることに気がついている、こんなものに耐えられるわけないんですよ。いいですか。こんなのはお猿さんはできないんですよ。お馬さんはできないし、子牛さんはできないし、先発ピッチャーはできないんですよ、こんなことは。これはどんなトレーニングしたって無理なんですよ。いいですか。だからこれはトレーニングの問題じゃないわけ。英語が喋れない大沢さんでも一生懸命2年間トレーニングすれば英語が喋れるようになる、それはトレーニングの問題じゃないですか、ね、だけどこのじっとしてられない大沢さんがトレーニングによってじっとしていられるわけがないんですよ。だからこれはトレーニングの問題ではないの。じゃあ何の問題なの。ピッチャー交代の問題。ピッチャー交代、あなたには無理です、ごめんなさい、ね、で瞑想もう瞑想と野球ゲーム始まったからしません、ちょっとマウンド降りてもらいますってねマウンド降りてもらいますっていう話なんですよ。だけど、ね、プロ野球のエースっていうのはみんなプライド高いじゃないですか。絶対降りないんですよ ね、俺が絶対投げるってね。でもただプロ野球のシステムとして、どんなにエースピッチャーだろうが監督の方がもちろん上だから、監督がピッチャー交代って言ったら降りざるを得ない。それでも抵抗したらもちろんこれは、ね、罰せられるわけで、ですか。だから、今我々はその先発ピッチャーに対してピッチャー交代って言わなきゃいけない、ね、だけど非常に不安ですよね。だってブルペン見て、ね、すごい剛速球投げてるリリーフエースがいるんだったらば安心して、はいピッチャー交代であいつに投げさせるってなるじゃないですか。だけど私らの場合はブルペン誰も投げてないんですよどうすんのよって話じゃないですか、ね、だけど大丈夫なの大丈夫なの、ね、でとにかくそれで、ピッチャー交代させてマウンドを引きずり下ろすわけね。でそれを今何でやってるかというと、一歩案メソッドだと、体の微細な感覚を見ることでやっています、ね、微細な感覚を見ることで。でそれで、じゃあなぜ、微細な感覚を見ることが、そうなるの、ね、まあこれはちょっと藤田さんとの話でも非常に問題になったところなんだけども、いいですか。要するに、先発ピッチャーは今まで社会の中であらゆる仕事をしてきましたね。でそうなんだけども、この先発ピッチャーには瞑想っていう仕事はできないんですよ。ここ本当に本当に分かってほしい。そうじゃないと皆さん無駄な努力をするから、ね、このあの先発ピッチャーをトレーニングすれば瞑想ができるようになるんじゃないかっていうふうな誤解をどうせしちゃうんですよ。だけどそれはもう時間を無駄にするだけなの。なぜ先発ピッチャーは瞑想できません終わり不可能です、ね、いいですか。じゃあ瞑想って誰がするのよって話になるでしょ。 誰がするの本当に不思議ですよね。ブルペン誰も投げてないんですよ、ね、だから我々は分かんなかったの。そんな人がいるなんて。先発ピッチャーが降りた後なおかつ野球の試合を成り立たせるような人がいるなんて誰も思わなかったんですよ。ですか？だけどいるんですよ。大丈夫。なぜそんなこと言えるの？私らが、体の微細な感覚を感じたとき、その時に自然な形で先発ピッチャーはマウンドから降りている、ね、なぜ体の微細な感覚を感じるっていうことと先発ピッチャーが投げるっていうことは両立不可能だから。で、先発ピッチャーには体の微細な感覚を見ることはできないです。これ分かりますね。ですね。で、だから何て言うかな、俺が何とかしようという話ではないってことね。で、で私らが体の微細な感覚にこだわるのは、体の微細な感覚の世界に入っていくときに先発ピッチャーがマウンドから降りやすい条件が整うわけ。なぜ？非常に不思議ですね。で、っていうのは、なんていうかな、これは体がポイントなのね。他になんかいろいろ瞑想の対象っていっぱいあるわけなんですよ。で、そういういろんな対象を使って良さそうなもんなんだけども、だけど、やっぱりね、世界のスピリチュアルの伝統っていうのは、大体どこでも体を使います、体を。なぜ体を使うことによって、この先発ピッチャーがマウンドから降りやすい条件が自然と出てくる。どうしてでしょうか。で、話は簡単ですね。で、皆さんの先発ピッチャー、ティンキングマインドが強烈に働いているときは、皆さんどこにいる。体の外に出ていますね。明日の予定をうわーって考えてる。昨日のことをうわーって考えてる、ね、その時我々は自分の体の外でそういうことをやっている。だからそのなんていうかな、頭だけで活動している人っていうのはもう本当にみんな絵に描いたような同じような体験になって、もうちょっと前かがみの本当脳みそだけが宙に浮いていて、そこでフル回転して、で残りの体と見事にちょん切られている、ね、台湾のね若い女の子、私のリツイートに大体来てくれる子なんだけど、非常に頭のいい子なんだけど、かわいそうなことは全く感じられないっていうんですよ。ピリピリすら感じられないっていうのね。で彼女は非常に痩せていて、で彼女とかなり話したんだけど、やっぱり正直ここで私はここでちょん切られてるって、ね、ここでちょん切られて、本当にここからこのポッドキャストの人ごめんなさい、首のところでってね、首のところでちょん切られていて、首だけ要するに脳みそだけで生きていて、で首から下の胴体の部分とはなんかディスコネクト、ね、ちょん切られた状態なんだって正直彼女は言ってて、それで、非常に痩せて、なんかちょっと生気がない体なんですよ。で案の定やっぱり何も感じられないってわけね。それで彼女はまあすぐに、私はだから瞑想はできないってまた絶望するんだけども、で私が彼女に言ったのは、それだからまさにあなたの問題はここにしかないんだから、でからそのピリピリすら感じられないようなままで一生過ごしたってとんでもないことになるだけなんだから、まずはこの この部分を何とかしなきゃダメだよって、ね、強く私も言ったんだけど、だから、私らが Thinking Mind がつわーって、強く働いた時は必ず、首のところでちょん切られている状態になります、ね、それだからこそ、そういう状態から出るためにはどうしたらいいのかっていうところで体に帰るっていうことが非常に重要になってくる、ね、だけども体に帰るっていうので、ああそうか体に帰るのか、じゃあスポーツすればいいなとかね肉体労働すればいいなとかね、っていうふうに、あインテリアもうダメだからね、毛沢東じゃないけどインテリ、ね、なんか中国の若いインテリ連中をみんな農村へやって農作業させたとかね、あったじゃないですか。だからいや要するにもうこの頭であれだから、もう肉体に肉体派になればいいな、肉体派っていう要するにスポーツとなんか肉体労働、そんなぐらいだったんですよ。で、これは半分までは役に立つと思う。でも私の経験からね、私も20代の時、私はもう東京生まれでずっと大学出るまで東京だった人間で、で、まあ、ものすごい頭でかちの人間だったんですけどね、もちろんね。で、それで、この間ダメだよね。で、まあ、もちろん、あとは内山老師とか、そういう人との関係もあったんですけども、内山老師に言われて、自給自足のね、お寺に行って、一日、座禅するよりかサムしてる時間の方が長いっていうね、でサムったって半端な、そんな半端な生ぬるいサムじゃなくて、もうドロドロになって山から木を切り下ろしてきて、それを焚き薪にしてね、で、田んぼやって畑作って、ね、まあ20万坪の境内地をもう這いずりながらやってたのが私の20代の青春だったんだけどまあそれで私の頭でっかちもある程度までは解消できたっていうのはその通りです、ね、だからまあ私がスポーツするとか肉体労働することを全面否定はしないです、ね、ある程度も役に立つことはその通りだと思う。だけどそれだけじゃどうにもならない、それぐらいってどうにかなるようなやわな thinking mind ではないんですよ、 thinking mind っていうのは、ね、だからスポーツしながら肉体労働しながら thinking mind を手放せないということは大いにあり得る。あるいは都会で農業税になったからなんか山の中の自然に入れば解放されるんじゃないかってされないですよ都会で農業税だった人間が田舎で農業税続くだけですよ。でそんな例いくらでもあるから、ね、だからそういうのってある程度まで役に立つけども、でも本当の核心部分に入っていかない、本当の核心部分をつかないわけね。じゃあ本当に根こそぎ Thinking Mind の根っこを切るにはどうしたらいいのか、私が知っている限りやっぱり体の微細な感覚を感じるっていうのがやっぱり一番かな。これはね本当に今日もねセラピストの方をたくさん言ってらっしゃるけど、セラピーの現場でも多分その感覚あると思うんですけども、その体の感覚を見ることによって我々は本当に Thinking Mind のその根っこの部分をちょん切ることが非常にしやすい。なぜなの？あんなに激しく肉体労働したり、あんなに激しくスポーツのトレーニングした、するよりかはるかに効果があるっていうのは非常に不思議じゃないですか、ね。私はそれ全部やった人間だから、まあ、私スポーツはあんまりやってないんだけど、肉体労働は半端なくやった人間だから、もう自信持って言えるんだけど、私がその自給自足のお寺で、もう半端なく肉体労働をやってた時よりか、時でも Thinking Mind は強烈になったんだけど、この、体の感覚を感じる ていうとこに入っていった時に、本当の意味でそれが根こそぎ根っこの部分で断ち切られる、ね、非常に不思議ですね。でそれを本当に教わったのは寺和田やあるいは井川さんとかね、そのなってからなんですよ。本当にこれだけはどうしても前週の時は教わってないのなんですよ。でそれで本当それで入っていくと、要するにね、どういうことかというと、シンキングマインドが非常に激しく働いている時にとって私らの肉体っていうのはこういう筋肉とか骨でできたこういうものですね。でこれが私は肉体だと思ってるわけで、そしてそれはもちろん感覚ありますよ。痛いじゃないですか。痛いし切れば痛いし、ね、それで快楽っていうのもあるし、ね、ですね。だからここには当然痛みだとか快楽だとかいう荒っぽい感覚はあって、でそれで私らはこれ肉体これ触ればちゃんとなんか、ね、あるしね、まあ、骨があって筋肉があって、ね、皮膚があって髪の毛があってって、ね、あるじゃないですか。だからこれが肉体、これこそが私の肉体 で肉体には感覚があるって、まあ、思い込むわけですよね、シンキングマインドの世界で。だけどもシンキングマインドのを手放すことによって何が見えてくるかっていうと、こんなの私の体じゃなかったんですよ。これものすごく表面的なのね、表層的なんですよ。そうじゃないわけ。こういう筋肉や骨とそれと荒っぽい感覚のある領域っていうのは恐ろしく表層的であって、で この表層的なものからもっと一段下がっただけでどれほど豊かな世界が開けるか、ね、それをヨガの方はプラーナという、気候の人たちはキーエナジーという、ね、それがどれほど豊かなものか。でそしてそれはダイレクトにタッチできる。どうやって？ Thinking Mind を手放すことによって。ですか？ Thinking Mind を手放すことによって中に入る。で逆に言うと中、この中に入ることによって Thinking Mind が脱落していく。そのあたりね。いいですか？で、例えばウォーキングメディテーションで今朝も言いましたけども、自分のかかとが畳についてそれがゆっくりと上がっていく、ね、その感覚を感じる。それだけで自分の体の感覚を見る、同時に見てますよね。でそれだけで一気に非常に穏やかな世界が広がる。つまり我々はこの表層的な骨や筋肉でできている肉体のもう一つ下のところに非常に豊かな世界があって、そこに入っていくことが最もダイレクトな Thinking Mind のカットの仕方です。ですか？ でその時にね、だから、なんていうかな、ヨガのトラディショナルアシュタンガなんかだと本当にそこら辺の順番はっきりしてて、でも本当にプラナヤマとアサナをやったあと、残り後半4つを瞑想に当ててますよね。それなぜかといったら、アサナやってプラナヤマやることで、この内側の世界に入っていく。そしてようやく心が、ね、心が落ち着くんではないんですよ。ね、心が落ち着くって表現ものすごくこれもミスリーディングだったのね。ミスリーディング、誤解しやすい。なぜかって言えば、そうするとなんか大沢さんの先発ピッチャーがなんか心が落ち着いてそれで先発ピッチャーがそのまま対象見えるようになるじゃないですか。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて何度も言うけども先発ピッチャーにはそんな仕事は絶対できないんですよ。先発ピッチャーが心が落ち着くなんてありえないわけ。ありえないんですよ。そうじゃないの。そうじゃなくて、心が落ち着くっていうのは、先発ピッチャーがマウンドから降りたからなんですよ。そして、 先発ピッチャーではない何か別のリリーフピッチャーがどこからともなく現れてくるわけね。ブルペンから来たんじゃないんですよ。わかりますかね。ブルペンから来たわけでもないのにいつの間にか誰かがマウンドで投げてるんですよ、ね、先発ピッチャーじゃない人が。いいですか。これが実際に瞑想の中で起こることです。これはもう全く違う、投げてる人間が。いいですか。ただなんていうかな、まあ、ピッチャーというとほらピッチャーのイメージしちゃうけども、リリーフピッチャーってあんまり形もないんですけどね。形ないんだけどね。だけど明確に吸ってる息が見えている、吐いてる息が見えている、ね、で明確に、右の手のひらも感じている、右腕も感じている、体中を全部感じている、見えている。いいですか。だから今日のテーマはね、もう瞑想っていうものに対するこの根本的な誤解をもうやめようよっていう提案なんですよ。そうじゃない限りいつまでたっても先発ピッチャーをトレーニングすれば瞑想できるようになるんじゃないかってね、っていう間違った考えからいつまでたっても逃れられないじゃないですか。で逃れられない限り大沢さんは相も変わらず先発ピッチャーをトレーニングしようとするわけですよ、ね、無理だったでしょ。無理です ね。で諦めた時に全く違う世界が開かれました ね、 ですね。だから、ね、私がなぜこんなことを繰り返し言うのかっていうと、いや そんなこと言うと私まだブルースカイ見てないんだけどもとかね、青空見てないんだって言うかもしれないけども、でも少なくとも皆さんは私がこれだけ言うから間違った努力はもうしないはずなんですよ。ね、間違った努力っていうのは先発ピッチャーが何か見ようとするっていう努力ですよ。は先発ピッチャーをトレーニングしようとする努力ですよ。そうじゃなくて先発ピッチャーにはすみませんちょっとマウンド降りていただけますかってね言うしかないんですよ。いいですかね。でだからあとは先発ピッチャーをどうやって、先発ピッチャーものすごいプライド高いですよ。プライド高いですよ。だから嫌だっていうに決まってるわけ ね、 ね。だって先発ピッチャーは投げることがその人のアイデンティティだったんだから、もうピッチングしない人をピッチャーとは呼べないじゃないですか、ね、ピッチングを奪われた私は一体誰なのってなっちゃうから断固として拒否するわけですよ、その人は、ね、だけども大丈夫なの。で問題はね、昨日も、誰か問題してたけども、でも私、今までの私っていうのはイコール先発ピッチャーだったわけね。大沢さんの中に先発ピッチャーがいるわけじゃなくて、大沢さんがそのまま先発ピッチャーだったじゃないですか。イコールだったですね。ね、だから先発ピッチャーがマウンドから降りたら大沢さんとしては非常に寂しいじゃないですかね。非常に寂しいわけですよ。だけど大丈夫だったでしょう。大丈夫ですね。なぜ先発ピッチャーが降りても大沢さんは相も変わらず大沢さんだし、相も変わらずどころじゃないですよね。もっと生き生きとしてあらゆる苦しみから解放されている、そういう全く新しい自分になっている。で分かるのは、ああ要するに何のことない、全ての苦しみってのはこいつが勝手に作ってたんだっていうね。こいつが勝手に作ってたんだ。一生懸命セコムと契約して、ね、あの監視カメラやって外から来る泥棒に備えていたのね、一生懸命毎月来る高い契約料を払って、ね、である日、ね、ピピってなってセコムの警備員がやってきて、で捕まえた。どんな悪いやつが捕まえたかやつだと思ったら、何のことはそこのうちの主人だったっていうね。 これが我々のリアリティですよ。いいですか、泥棒なんて外なんか、外から来ませんよ。外になんか敵はいないですよ。どこにいるんですか。ここにしかいないですよ。私が敵だったの、いうね、こんなバカな話ないじゃないですか、ね、この私が実は泥棒だったっていうね。この私が苦しみを全部作っていたっていうね、そういう話なんですよ。だからそんなもん全部やめちゃえばいい。なぜ泥棒するような悪さするようなのは本当の自分ではなかったから。はい、だからそこら辺ね、瞑想っていうものに対する考え方を全部本当に改まらない限りうまくいかない。なぜかといえばもう何回も言うように瞑想の失敗っていうのはその努力が足りないからでもない、メソッド知らないからでもない、ついうっかりでもない、ね、あの結局根本的な失敗なんですよ。根本的なということは要するに私とは誰かっていうことに関する失敗ってことは、逆に言うとこの失敗を本当に失敗から学ぶってねよく言うけども、本当に失敗を学ぶことで我々はそれを全部ひっくり返すことができるって話なの、ね、で私も、まあ、あの藤田さんとも話したんだけど、まあ、私はビルマ4年いて、まあ、一方ではパオメソッドをずっとセアドと一緒に毎日会ってやってた、で一方では瞑想コンサルタントやってたんですけどね、私もね、瞑想カウンセラーか、瞑想カウンセラーやってたんだけども、無料だったけどね、無料だったけど、無料で時々お茶、いろいろお茶とかね、お菓子とかもらってたんだけなんだけど、で無料カウンセラーをやってて、っていうのはパオって言うと本当に100人中99人が瞑想うまくいかないところだから、ね、で そこで99人の瞑想うまくいかない人たちと話をしていて、ものすごく勉強になったんですよ。でそこで悪いけどパオメソッド、パオセアドと同じぐらいの量を学んだって感じでね、私はパオセアドがものすごく勉強したけども、この、 あの私のクライエントさんたちからもものすごく勉強して、なぜ彼らが瞑想うまくいかないのか、ね、っていうところから今言ったようなことがっていう話です。だからそこら辺をねもう一回考えて、いいですか、先発ピッチャーをトレーニングさせれば瞑想ができるようになるっていう妄想はもう捨ててください。そうではなくて先発ピッチャーにはちょっとマウンドを降りていただいて行けばちゃんとリリーフピッチャーが出てきますから、ね、そこはもう本当に安心してもらって結構です。はい、じゃあちょっと、今日もちょっとね、あの、まだ30分ぐらい時間ありますから、質問してください。行く？お、宇佐さん行く？般若心経、耳なし法一じゃなくて、ちょっとこれ持っててください。はい、頭に般若心経。
いやいや。今日は散々出しにされた大沢でございます。
出しますよ。
ですね、シンキングマインドについてなんですけど、うん、先生 の文脈の中ではほとんどその諸悪の根源なので、うん、根絶すべきものっていう感覚だと思うんですけど、
うん、
そこのところはちょっと私の中で揺れてるんですよね、
うんうん、
私自身シンキングマインドの塊みたいな人間だったんで、うん、本当に悪いやつなんですけども、ただですね、ここまで来れたっていうのは、
うんうん、
私のシンキングマインドに対して、うん、先生のシンキングマインドが非常に分かりやすい説明をしてくださってここに連れてきてくださったっていう感覚があるんですよ。そこのところはどうですか。
はい、はい、今非常にその通りの質問で、 で結局ね、まあ、私の話を、まあ、皆さんはねもう日本語でポッドキャストとして、ね、おささなんかかなり聞いてくれてるからずっと私の文脈を分かってくれてるじゃないですか、ね、だからまあ、それほどの誤解はないんだけども、でも例えば私がインドなんか行っていきなりもういきなり全く見ず知らずの人の前に出るわけね。それで Thank you mind とか言うとどうしてもまさに今大沢さんが言われたように、あの Thank you mind は悪いやつなんだっていうように聞こえちゃう。まあどうせ聞こえるでしょうね、それはね。で聞こえると結構だって Thinking mind がなかったらどうするんですかとかね、もうまあ大体反論とか目に見えてるわけなんですよね。だからでこれどういうことかっていうと、Thinking mind っていうのは要するに道具に過ぎないです。道具ね。で道具そのものにはいいも悪いもないわけですね。例えばレオンソンさんの台所にたくさんナイフが包丁あるわけですよ。でその包丁を使ってレオンソンさんたちが野菜を切ってくれたから我々は美味しいランチを今食べられたわけね。だけどもこの中の誰が気狂っちゃってね、あの包丁持って人を殺されたらいきなり包丁が凶器に変わるわけじゃないですか。でその時に包丁に向かって包丁は凶器だって言ったって、まあそれはある意味本当だけども、だけどもその包丁によって野菜を切るってこともできるわけですね。だから Thinking mind 自体が悪いってわけではないです。そうではない、ね、そうではなくて要するにその使い方が根本的に間違っていたわけね。だからでその時に、今日はとてもじゃないけど話せないけれども、雲と青空、ね、我々は雲しか見えなくて、だから、まあ、今日のお話を青空にすれば雲が瞑想をやるんじゃないんだよということを、まあ、今日言いたかったわけ で雲が瞑想をやってる限りはどうしようもなくて、でそれがピッチャー交代して青空にピッチャー交代にならなきゃダメなんだよって話ってことですね。でそしてで青空っていうのはいつかって言ったらばもう今すでに自分の中に広がっているから青空とピッチャー交代できる。だけど自分の中に青空が広がっているって今まで知らなかったからピッチャー交代という発想が浮かばなかった。
で道具を自分だと思ってた。
そうですね、ですね、でその後で、道具を自分だと思っていた。その後で道具はまだ存在しているわけですね。で今どういう状態かっていうとようやく青空が見えてきて、で相も変わらずもちろん雲はあるわけですね。でその時に雲しかなかった時の雲と青空の中での雲は雲っていう点では同じです。Thinking mind っていう点では同じです。だけど全く違いますよね。一流の料理人が握った包丁と犯罪者が握った包丁とね、全然違うじゃん。同じ包丁といえどもね。ね。だから今日はと今日はこの雲と青空との間の交代のことをずっと話してきてたんだけども、もし青空っていうことが本当に実感として分かってきたときに、今度は青空の中でどうやって雲を使っていくか、 Thinking mind をどうやって使っていくかっていう話に当然なってきます、ね、だから Thinking mind が悪者だっていうのはある一定の非常に限定された文脈の中ではその通りで、まあ、私の話はちょっとその限定された文脈を非常に強調するから私の話をちょっと短く聞くとそう思えちゃうか人が当然出てくるのはね、いやそれを経験上分かるんですよ。特にインドとか行くとガンガン反論されちゃうけどね、もう私は我慢できない、なんでお前はそんなにシンキングマインド悪者にするんだよって法案の最初に手を挙げて言われちゃう世界だからね。で、うん、要するに彼からするとそうするとなんか自分を否定されたような気になっちゃうわけなんですよ。で私はその人をもちろん否定するわけだけど、その人の 使い方を否定してるんですけどね。いいですか？いいです。
すごくよくわかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい、じゃあどうぞ続けて、あと2人ぐらいいける。どうぞ。今回初めてだったような人、まさきさんとかどうですか？行くんだ、ちょっと行くんだった、はい、ちょっと。
シンキングマインドを手放すのに、体の微細な感覚を意識するとか、
はい、
呼吸を見ることが大切だということはよく分かったんですが、それをするためのコツというか、なかなか集中できなかったり、これで正しいのかよく分からなかったり、手のひらや呼吸に大丈夫だとは思っています。
自分で手のひらから、
はい、
広がった時と体全体が感じられます。
温度や重さとかそういったものを、
もっと中で何か起こってない、体の中で。
中でですか？
いや手のひらだけで、耳の手のひらね、
はい、
で表面上ピリピリするでしょ。ピリピリする、
ピリピリじんわりする感じでしょうか、しびれるようなというか、
電気風呂にバッて入れた時にビビってくるでしょ、感電するような。あそこまでしない？
あ、していません。はい、そういった感覚を得るためのコツみたいなものって何かないでしょうか？
体の感覚を見る瞑想初めてですか？
はい、
初めてぐらいか。はい、でこの3日間でちょっとは進歩はしてる？
思います。
あ、本当に、はい、うん、じゃあそんなにね、そんな心配することないから、なんていうかな、っていうのは、ね、正木さんの人生の中で今まで右の手に注目するなんてことはなかったじゃないですか。ないですよね。だけど右の手はあらゆることをしてくれたわけですよ。料理してきたり、コンピューターを打ったり、鉛筆、ね、ペンで書いたり、人と握手したり、ね、だけど私らいつもこの右の手のひらを使うその相手のことばっかり気にしてたでしょ、ね、だけどコンピューターのキーボードを打つで、コンピューターの画面ばっかり気にしてて、その右の手のひらそのものは気にしないですよね。で今ね、やろうとするのは、まさきにとって生まれて初めてやることなんですよ。右の手のひらそのものを感じるってね。こんなことは学校でやってないし、幼稚園でもやってないし、ね、両親からも多分絶対教わってないはずなんですよ、こんなことは、ね、だけどってことは、要するに今までただ注意を向けなかったから、そこに何があるってことに気づかなかった。例えばこの部屋の中いっぱいいろんなものあるじゃないですか。全部は気づいてないですよね。でとてもじゃない気づけない、あ、こんなのここにあったってね、皆さんこれ見てって私が言うからみんな見て、あ、ここになんか、ね、あるねって分かるようなもんじゃないですか。でそれと同じように、私らは自分自身の体には全然注意を向けてこなかったんですよ、ね、だからこの、だけども時々はね、例えば料理してて包丁で指切っちゃったりとか、噛み食われたりとかで、時々は右の手のひらを思い出したでしょ。それで傷の手当てをしたり、ね、金管塗ったりとかしてきたはずですよ、ね、だけども怪我もしてない、蚊にも食われていない時の右の手のひらなんてしたことじゃないかってわけね。だからこの時に右の手のひらの中に入ることはなかったわけ。だけども今ね、瞑想の中で右の手のひらを内側から感じるってことを今やる。で今じゃあどういうヒントが あるかっていうので言いますと、お釈迦様はその時何て言われたかっていうと、カーヤインダカーヤってね、カーヤっていうのはパリ語で体ってことで、要するに体の中で体を感じるようにしなさいよって言われたわけね。これは本当サティパタナスッタのっていう瞑想にとって一番大事なお経典の一つにはっきり書いてあることですけども、要するにこれはどういうことかというと、体をこうやって外から見るんじゃないよってことですね。右の手のひらをこうやって外から見るんじゃないよ、そうじゃなくてこの中に入って見なきゃダメだよっていうことなのね。要するに右の手のひらの中に入る、右の手のひらの中に入って、そして右腕の中に入って右腕そのものを感じる。で、私はいつも右、自分の右腕に対して外から見ていた、ね、それだから何も感じられなかった。でその時に我々は、私がいて右の手のひらがあってっていう主体と客体が分かれた世界から出て、で本当の意味で主体と客体が分かれていない世界へ入っていける。右の手の中で、右の腕の中で。でその時に、まさか今までずっとティンキングの外の世界、この主体と客体が分かれた世界をずっと生きてきて、いつも、なんていうかな、その世界だとね、本当に何かを感じるってことはできないんですよ。なぜかって言えば主体と客体というのはぶった切られているから。だからいつも我々はなんか世界から阻害された感じはどうしてもしてしまうのね。で、それで今私らがやってるのは本当に体の中へ入るっていうこと で本当に体の中に入った時に、今まで自分の肉体はこうだと思っていたものの、もう一段、深いところに全く違うリアリティの世界が開かれてくる。で、それの最初の、感じ方が、まず手のひらがピリピリってくることですね。だから、全く本当に最初だからしょうがないんであって、とにかくね、考えてはダメってことね。で、それでお釈迦様の言葉、体の中で体を、ね、体を外からではなくて中から見る、ジャンプインしてね、その中へ飛び込んで見る。そうすると多分ね、最初のピピっていうのが感じられたらもう OK で、感じられたらそれを手がかりとして感じていけば、あらゆるこの右の手のひらが恐ろしいぐらいの小宇宙になっているということは分かってきます、ね、だから、まずね、体の中で体を感じるってことをちょっとやってみてください。
はい、
ね、
ありがとうございます。
はい、あと2人いけるかな。はい、どうぞ。青木さん、行くね。
ピッチャー交代の宣言をする声のトーンの話なんですけど、
なんかすごい話になる、はい、
声のトーンがあるんですよ、
はい、
監督がピッチャー交代って言うじゃないですか、
うん、
でその時に僕たちってやっぱ本気でここ来てるんで、苦しい中来てるじゃないですか。で先生の話を本当に真剣に聞いて腕組んでこう考えるわけですよね。で瞑想してる時なかなかうまくいかなくて、本当に真剣でど真面目で深刻な声でピッチャー交代って宣言するんですね。それがでも普通のあり方なんですよ。特に苦しみの真っ只中なんで、本当に暗い声で深刻な声でピッチャー交代って言うんですよね。でも全然うまくいかなくて、 でピッチャー交代ってもちろん青空のからの声宣言にしかありえないんで、青空の声っていうのは本当にもっとケロッとしてるんですよね。例えばちっちゃい子供がいいことと悪いこと区別つかなくてパッてやって、でお母さんそれびっくりして注意する、本当にそういうようなケロッとした声でピッチャー交代ってさらって言っちゃうんですよね。でその時に本当にその一撃がすごくて、あんだけ深刻にお願いしたのに、あんだけ深刻に宣言したのに変わんなかった先発ピッチャーがちっちゃい子供のケロッとした一声でポンってすっ飛んじゃうっていう、そこの声のトーンの違いですはい、
だから、まあ、今の、ね、問題、いろんな問題含んでたんだけど、まずはピッチャー交代誰が言うかって問題だよね。非常に深刻な問題で、また俺が言ってしまうわけですよね。俺がピッチャー交代って言ったって、また俺が先発ピッチャーなんだから先発ピッチャーが先発ピッチャーに向かってピッチャー交代って言ったって無理なんですよ。また先発ピッチャーで本当に思惑となんか計算と、要するにずる賢いわけですよね。だからこのずる賢いあの思惑ばっかりの先発ピッチャーがいろいろ計算しまくってピッチャー交代って言ったって全然何の効果もないわけですよね。だってお前が先発ピッチャーだろうって話だからね。だからそこら辺が、まあ、あそう、昨日村井さんが言ってたけど、雲が青空に憧れたってしょうがないわけですよ。雲が青空ってなんかいいもんがあるらしいって言って雲が頑張った、それは雲の世界のドツボにはまるわけですよね。だから先発ピッチャーっていうのも、なんていうかな、そっか、でもね、なんていうかな、先発ピッチャーには先発ピッチャー交代なんて発想はありえないし、ピンキーマインドの世界にいる限りは先発ピッチャーを交代させるってないわけで、じゃあ何かって言ったら、要するにもう、まあ、これちょっと言ってること矛盾してくるんだけどもう勝手に青空が開かれてくるから、青空が勝手に開かれてくるから、はい、じゃあピッチャー交代と青空の方が言うとも言えるかな。先発ピッチャーにはそれは言えない。でだからその私が何言いたいかというと、その本当に青空が開かれた時に、ああ本当にここで先発あのピッチャーが交代したんだな、要するに瞑想の主体、誰が瞑想するのかってね、ずっと私が言い続けてきたことね、そこが本当に根本的に変わったんだな。でそれがなぜこれを言うかというと、まだその交代がちょっとまだあやふやだったり行ったり来たりなわけなんですよ。で行ったり来たりだったりあやふやだったりするから、でももう青空がもうそこまで来てるのね。でその時にピッチャー交代って私が言うことで、そこら辺の状況がもっとはっきりするんじゃないかと思うから、今日もずっと話してるわけですね。だからもちろん分かってますよ、この全くピッチャー交代って何のこと、何話してるの全然分かんないっていうのは分かるんですよ。だって青空なんか全く想像外だとしたらね。だからピッチャー交代って言ってピンとくる人たちっていうのはもうすでに青空になんとなく感じている人たちなんですよ。でその人たちに向かって、ほらあなたたちがうっすらと感じているあの何か、あれを今私は青空と呼んでいて、そして今まで自分だと思っていたこの雲で、その雲と青空が入れ替わらない限り瞑想が始まらないんだよっていうことを、まあ私がこういう言葉で言うのは、 やっぱり一応言葉として理解してもらっておいたら、なんかその抗体がもっと進むんじゃないか。で、少なくとも先発ピッチャーをトレーニングして瞑想できるようにさせるっていうような時間の無駄遣いは省けると思うわけね。うん、だから当然そのピッチャー交代っていう声のトーンは、苦し紛れではないし、うん、まあ慈悲の瞑想っていうのが青空の発言だとしたら、ピッチャー交代でも青空ですね。うん、青空しか言えない。はい、じゃああと一人どうぞ。普段あんまり来てない人で向かってみてください。シエさん行く？うん、じゃあ行って。
毎朝誘導していただいて慈悲の瞑想をやっているときには、あのすごく心に響いたり、ああ青空が一瞬二瞬見えたりあのする感じがあるんですけれども、その後そのフリーで一人一人自由にっていう時間にやっぱりまたシンキングマインドが出てきたり、何かこうしっかり充実して瞑想ができている感じがしないんですけれども、どうしたものでしょう。
はいはい、
はい、あ、それはね、それは本当に自転車の補助輪みたいなもんですから、ね、だからそれはまだシアさん今このここで5日間みんなと一緒だからある程度できてるじゃないですか。それでまたさらに自分の家帰ったらさらにあれでしょ、ね、だから自分の家よりかみんなと一緒に座った方がやりやすいし、みんなと一緒に座ってても先生が何でもインストラクションを入れないよりか入れてくれた方がやりやすいというのは当たり前で、それはなぜかといえば、まあ、一定のその、なんていうかな、一定のバイブレーションのもとに瞑想というのは進んじゃうから、それは先生と一緒にやっちゃった方が早いんですよ。その一定の中にすっと入っていけちゃうからね。だけどそれはやっぱり自転車の補助輪であって それなしにはなかなか乗れないっていうのはそうだけども、いつまでたってもそれだとやっぱりまずいわけで、だからまああとはもう訓練しかないと思います。練習しか、ね、だからまずはね、こういうところでインストラクションが入った時に精一杯青空に触れる、ね、で青空の何たるかをちょこっとは分かる。でその後、自分でやったらちょっとダメかもしれないけども、でももう青空の感覚さえ分かっていれば、どっちの方向に行けばいいのかも分かるわけで、で体の感覚が見えるっていうのはどういうことかも分かるわけで、ね、だからその時に、まあ、これはもうあとはやるしかないですね、練習、ね、でだからその時にそのみんなとこの5日間を無駄にしないでね、徹底的にみんなと一緒にやって、この、青空にしっかり触れるっていうのをまずは自分の体の感覚としてしっかりと、収めるってことが大事なんじゃないかなと思う。でも以前よりはっきりしてきたでしょ、うん、
なんかちょっともどかしいっ
まあまあそれはもどかしいでしょうがないよそれは。はいはい、うん、だから自分一人だとどうしてもみんなと一緒だったら結果が出るのに自分一人は出ないってだけだから、でそれはそれはしょうがないって、うん、だからそれはあとはしっかりやるしかないと思う、一人でね、うん、はい、じゃあね一応ここまでにして、まああとね夕方のインタビューの時間にももちろん普通の質問できますから、でこれは一応ポッドキャスト用の質問としてね、はい、じゃあ衆生無辺誓願道をね読んでいきましょう。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、仏道無常誓願状、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無常誓願状、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無常誓願状。